はい、
はい、よろしくお願いします。
今日もですね、罪悪についてお話をしたいと思いますが、まず分別心のおさらいですね。分別心って何でした？分別心。
いや、人と自分と分けて考えるのも分別心だと思ったんだよね。
はいはい。
それとは違う。
違うんですよ。人と自分とを分けるものが分別心ではなくて、自分の中で嫌いな自分と好きな自分を分けるのが分別心。うん、
自分の中で、
はいはいはい、
好きな自分と嫌いな自分を分ける。
はい。だから分別心が強い人は相手を見ていないんです。だから分別心の強い人はですね、自分しかいない世界の中で生きてるんです。分別心が強いと自分しかいない世界があるんです。
なんかそうだな。
だから自分の言動によって相手が傷ついたとしてもですね、関係ないんです。例えば相手がわざわざ足を運んで私のために話をしてくれたとしてもですよ、分別心の強い人にとってはその相手の気持ちとか相手の苦労とかそんなことはわからないんです。
自分にとってどうかしか考えないんだね。
ねえ、その自分にとってどうかというか、自分は否定されているか、それとも否定されていないかと。はい、そこしか関心がないんです。いいですかね。だから分別心ってどのように作られるかというと、その人の生い立ちに問題があるんですよ。いいですかね。その人が小さい時にですね、当然子供だから分別がない。分別心と分別は関係ないですね。分別、つまり頭、ね、頭で何がいいとか何が悪いとかっていうことはあまりこう考えることができない、判断することができない子供の時にですね、自分のありのままの姿、ありのままの姿を親に見せるわけです、ね、当然ですね、この親がこの子供をちゃんと子供として見れるかどうかが大事なんです。もちろん今赤ちゃんだからね、赤ちゃんは赤ちゃんだっていうふうに見れるけども、それが1歳となり2歳となってですよ、ちゃんと足が生えたわけじゃないけど、なんかカエルじゃないですか、ね、足でこうでちょこちょこと歩くようになってくるとね、動く、なんかこういろんなことをし始めるわけですよ。その時にそのお母さんの立場として、お父さんの立場として、この子を子供として見てあげられるかどうかっていうことなんです。わかりますかね。子供っていうのは悪いことだからやっちゃダメだよって言って、それがすぐに何て言うんですかね、やめられないのが子供なんです、うん、
やってダメだっていうことばっかりやってくれ
る。そうそうそうそうそう、それが子供なんです、うん、
それは認めれないできた
そう、それを子供だから許してあげないといけない。それを子供だから許してあげないといけない。だから子供としてちゃんと見えているかどうかってことなんです。わかりますかね。自分の基準で判断してるかどうか、判断してないかどうかってことです。
いや、知ってたと思うんだ。
自分がやっちゃいけないことはやっちゃいけないんだ、自分はやらないことはやっちゃいけないんだって、こういうような感じ。
大人の物差しで。
そうそうそうそうそうそうそう。大人はやらないことってありますよね。私も大人だからやらない。だけど子供だからやりたいことってあるじゃないですか。例えばゴミ箱を漁る。
ダメだ
ね。ね。あ、ダメダメダメダメダメ。ね。ね。机の上に乗る。ね。冷蔵庫を漁る。ね。
これか。あまりしてほしくないね。
そういうことをやったときにですね、これはまあ一般的に子供らしい振る舞いなんです、ね、これからいっぱいやってくれますよ、子供らしい振る舞いよ、ね、いっぱいやってくれ。でこれはそのなんていうんですかね、どれくらいやるかっていうのはその人の生まれた時の気象によって決まりますね。
生まれた時の気象、
はい、そうそうそう、その子はやっぱり過去性を持っているので、気性の荒い子は、ね、何でか、ね、気性の柔らかい子は、ね、そういうふうにこう違う。
先生、遺伝はあんまり関係ない。
はい、遺伝。
遺伝はあんまり関係ない。
遺伝は顔とかね、ああいうものに現れますけど、性格ね、性格は本当に過去世からのものが大きいですよね。だから性格って変えれるんですよ。その人の性格っていうのは育て方次第でいくらでも変えていくことができる。
心を変える、
その人のまず業を変える前にね、分別心を減らしてあげないと業も変えられないんです。
親のです
か？ええ、子供の。
子供の。
子供もその過去性を持ってますからね。分別心の強い子供はすごくちょっと怒っただけで怒り返してきたり、すごくわめき散らしたりする。それからもうすごく諦めて、そうそうそう、もうサイレントベイビーになっていくと。だからこの分別心っていうのが、これがいわゆる浄土真宗では自力につながってくるんです。自力を捨てようとかっていうふうにね、自力とか偽情とかそういうものにつながってきて、その人の心の成長を止めて、さまざまな罪悪を生み出していくものが分別心です。で、一から育てるときはですね、この分別心をほとんどゼロの状態で育てられるんです。母親の努力次第で。そうすると、その子はとっても幸せな子になります。とっても幸せ。どれぐらい幸せかって言ったら、もうそこにこの子がいるだけでみんながね、笑顔になるような、そんな子になるっていう。
それに育てていけないよ。
そのね、
親の分別心を押し付けたら子供は、
いやでもまあ分別心があってもある程度ね、子供だと思えばね、子供だ、子供ですから、子供、大人じゃない。だからついついね、私たちは不安なんです。こんな悪いことをしていたら、悪いことをする大人になってしまうんじゃないかとかね。ちゃんと叱ってあげないと、悪いことが悪いってわからないんじゃないかとか、ね、違います。
先忘れして。
子供は悪いことだと思ってやってるんです。
思ってやってる。
そうそうそう。分かっててやりますから。
分かってやってるの。
分かっててやってます。
うん、
はい。
自分に乗っちゃダメだとかさ。
ああ、もうその親の顔を見れば大体分かりますから。
分かっちゃダメだとか、その冷蔵庫をこうやって。
親を試しとる。
ええ、違う違う。悪いことをしても、ね、 親は私を見捨てないかどうかを確かめてるんです。
確かめて
る。つまりこの子は非常に無力な存在なんですね。で、子供っていうのは無力な存在だから、だから親は私のことを本当に見捨てないかどうか、受け入れてくれているかどうか、それを確認したいんです。ダメだっていうことをやってもね、本当にこの親はですね、私を見捨てないか、私を受け入れてくれているか、それを確認したいんですよ。で、本当に私は見捨てられないんだっていうことが分かったら、もうどんどん悪いことはしなくなります。ここね、ポイントなんですよ。ここを耐えれるかどうかなんです。子育てでね、大事なのは。子供は悪いことだと思ってやっている。で、その悪いことだと、ね、分かって何でやるかって言ったら、悪いことをしても見捨てられないかどうかを確認したいん
です。いや、子供の行動を見てたら、分かってやってるとは思えないっていうか、分からないでやってるんだ、分からないでやってるんだっていう目で見てるから、
そう、分からないでやってるんだ、教えてあげなくちゃいけないと。
そうそうそうそう、
いやいや、そんなことないです、分かってます分かってますって分かってます、子供は親よりも敏感ですから分かってます、分かった上でやってる。
そこを大事にしてやらんとダメなんだ。
そう、ここがね、本当に子育てですごく大事なことなんです、ね、それを受け入れてあげたときに初めて子供は、ね、親だと認めるんですよ。この親は本当に親だなと、こう認めて、人を信じる心が出てくる、できるんです。
親が信じてくる。
そう、親が私を信じてくれたから、だから子供は親を信じるし、人を信じる心、これを残機と言います。残機が生まれるんです。はい、残機ね。そうそう、残機があると幸せなんですよ。残機がないからみんな苦しんでるんです。残機、これが残機ですね。370ページ左から 1,2,3,4,5 行目にですね、2つの略棒あり、よく衆生を救う、一つには残、二つには義なりってこう書いてありますね。残機ってね、残機ね。で、残は自ら罪を作らず、義は人を教えてなさしめず、残はうちに自ら周知す、義は発露して人に向かう、残は人に恥、義は天に恥ず、これを残機と名付く。ね、この後に残機なき者は人に人となさずと、ね、名付けて畜生となすと。残機のない者は人間じゃねえと、犬畜生と一緒だと。これだけ、それほど残機っていうのは人として大事なものなんです。そしてその残機っていうのは親子の関係によって生み出されるんですよ。子供が親を信じる、ああ私はこの世界に生まれてきてよかったんだと、生きていていいんだと心から思える、それが残機なんです。そこから初めて人を信じる心が出てくるんです。そして人を信じる心から 次に自他を分けるっていうことができるようになるんですね。自他を分ける、ここで出てくるんです、初めて。
あ、ここで自他を分ける
か、はい、残機っていうのは人を信じる心なんです、
そうか、信じる心が育ってなければ自他を分けることがね、
まあ育つというか人を信じることができなければですね、人を信じるっていうのはこの人は私のことを責めてくるんじゃないかっていうふうにね、常にビクビクしながら見るってことじゃないってことです。でこの心がとね、人を信じられないとどうなるかっていうとね、非常に心にこう壁を作ってね、そしてそのまあ、いわゆる心をこう部屋の中に閉じ込めてね、で壁を作って人と接するようになる。で壁を作って人と接しているっていうのはもう本当に人としてですね、かわいそうな状態なんです。すごく本当にかわいそうな状態。そしてそれはどうして生まれたのかって言ったら、親子の関係で生み出されているんです、ね、
そうだ、その気持ちが形成されるのは子供いくつぐらいまでに、
はい、
いくつぐらいまでにそういう気持ちが形成されるんですか。
形成される、
うん、
これがね、だいたい3歳までなんですよ。
あ、そんなちっちゃいうちに。
はい、だから三つ子の魂とかです言われた。だから3歳までの子育てがものすごい大事なんです、はい、子育てってもう3歳3歳で決まりますからね。3歳と10歳ってこう一つのこうポイ、まあ、ターニングポイントがあるんですよ、ね、で3歳までの教育子育てがもうその人の人生をほとんど決めます、人生を。だから3歳まででもう大失敗しちゃった場合はですよ、それを取り戻すっていうのはねかなり難しい。すごく大事なんですよ、3歳までの子育てが、うん、とても大事なんですね。いやいや、失敗したっていうか知らなかったからね、知らなかったからもう仕方がないですけど、ね、もうとても大事で、
ね、戻れるもんなら戻りたいね。
だいたいね、まあ、皆さん失敗されてますから大丈夫です、安心してください。はいはい。もう世の中ね、成功してる人なんてね、ないですよ。あの、真央ちゃんぐらいですよね、本当に。残機があるってね。本当に、あるなって感じじゃないですか。本当に、見るだけでね。素晴らしいと。
インタビューのことに答えてるあの言葉は、本当にそういう感じするな。
ね。出てますね。
でまずはそのお母さんが子供のことをね、子供のありのままの姿を受け入れてあげることがこれ大事なんです。分別心っていうのは受け入れることができない、ね、受け入れてもらえなかった人が分別心が強くなる。つまり、ありのままの姿を見せると親は私のことを否定してきたんですね。ね、こう否定してきた。そうすると当然子供はとても無力な存在だから、こんな私は生きていてはいけないってこうなるんです。生きていてはいけないと、こういうふうになる。だから から否定されないような理想的な人格を子供なのにですよ、子供なのに子供らしくなく作るんです。
いい子、
これがよく俗に言ういい子なんです。いい子になったねってこうなるわけです。例えばうるさかった子供がね、静かにな、あ、いい子になったね、
自分の都合のいい子になったねっていう。
はいはい、自分にとっていい子で大体ね、自分にとって都合のいい子ですからね。
なったら、うん、いい子になったねでしょ。
そうそうそうそう。大体子供がさ、言うことを聞くわけないじゃん。子供なんだから、大人じゃないんだから。
それを言うこと聞けって。
ね、そうすると。このいい子は親から認めてもらえるけど、ありのままの自分は生きていちゃいけないんだっていうふうに2つの心が出来上がる。これを分別心というふうに言うわけです。はいはいはいはい。
そうか、親が子育ての中でもすでにそういうことを作ってる。
そうそうそうそうそう。
ありのままの生きていてはいけない自分は黒い自分で、
そうそうそうそう、
いい子は白い自分だ
と、そうそうそうそう、
もう思ってしまうよね。
はい。こういう2つの自分を作ってしまった状態を分別心っていうふうに言う。で、当然のごとくありのままの自分っていうのはですね、ありのままの自分っていうのは、これはどんなにいい子にしていてもね、その水道の蛇口にホースをつけてその先をこうやって止めているようなもんでね、そう出てくるんですよ。こう気を抜くとピューってこうピューってね、ピューってこう出てくるわけ。
ずっと気を張り通していなきゃダメだ。
そんなんさね、一番安心できるはずの家庭の中に入って緊張していなくちゃいけないなんてさ、ねえ、かわいそうだと思いません？一番安心できるのが家庭じゃないですか。ああ誰にもふるさとがあるってね、ふるさとがあるっていう歌があるじゃないですかね、誰にでもふるさとがあると、帰ってくる場所がね、あると。ところがこの分別心の強い人にはふるさとがないんです。
心できない
ね。なあ、テレサ・テンの香港の歌じゃないけどね、ね、星屑をってね、地上に舞いた、この街のどこかでってね、思い出も悲しみさえもってね、今はあ、ちょっともうちょっと先かね、この広い地球の上にってね、暮らしてる人たちってね、誰もみんな帰るところを持っているはずってね、ということはないということです。だから帰るところ、ふるさとがみんな欲しいんです。でもふるさとを求めてみんな生きてるんですよ。分別心をこう持ってる人っていうのはね、ふるさとがない。安心できる場所がないんです。その家に帰っても安心できないんです、ね、両親と一緒にいても安心できないんです。男は外に出るとね、7人の敵がいるとかっていうふうに言うけどね、でも子供はね、家に帰っても2人の敵がいるって感じで外にも敵、家にも敵ってなったらですよね、えもう生きていけないじゃないですか。 それがいい子なんです。いい子になったってそういうことなんです。ね、私はねこういうふうに呼んでます、ね、いい子になった人はですよ、ね、この親は親じゃないんですか、ね、だからあなたは、ね、実の子じゃないんです、里子です、と。そうでしょ、実の親だから悪いことをしても許されるじゃないですか、ね、だけど子供がね、いや親には迷惑かけちゃいけない、親には迷惑かけちゃいけないって思ってたとしたらですよ、ね、そんだったら居候でもいいじゃないですか。居候だったらですよ、迷惑かけちゃいけない、迷惑かけちゃいけない、こういうふうにね、いわゆるよそのお家の子供になったとしてもですよ、ね、その何て言うんですかね、いいじゃないですか、迷惑かけなかったら。実の親だから迷惑かけてもいいんですよ、ね、迷惑かけても見捨てられないって思うからいろんな感情が出てくるんです。その感情を出さないと心が育たないんです。
心の成長を親が止めたって。
そうそうそう。じゃあ気づかないうちにね。
気づかない。
他人行儀だよね。
そうそうそうそう。
自分の気持ちが安定しているときだけ子供を認めているっていうか、そうじゃないときはもう子供として見てないっていうか、見てる暇がないっていう。
そうそうそう。だから子育てっていうのはね、1にも2にも余裕が大事なんです。ね、例えばどうですか皆さん、こうやってね私の説法を聞いてますけどね、ね、上田先生はいつ会っても同じように話をすると思いません？ね、あ、安心だなって感じでね。ところがですよ、ね、私がこう、ね、ある時は不安そうにね、こうやって、こういうふうにやってたらどうですか。仏法を聞いてるのか不安になってるのか分かんないですよね。
どうしようか、なんか言っちゃいますか。
なんかどうしましょうか、なんかやりましょうかという
。余計迷う。
そうそう。
目いっぱいで。
ね、だから解く人がいつも同じようなこう、ね、安定感で話をするからこそね、聞いてる人は苦しみが抜けるし心が安定してくるわけです、ね、だから解く人が心がこう乱れていたらですよ、ね、聞いてる人も心がこう安定しないわけです。
これ例えばさ、恥ずかしい話するけどね、
はい、
あの自分がね、例えばさ調子悪くなって救急車呼んだでしょ。そしたら息子も来てくれたんだろう、
はいはい、
そしたらさ、いや息子にすまないなとこう思うんだよね、
はいはい、
これ今のなんか逆になったような気するんだけどさ、
はいはい、
うん、そういう考え方っていうのは
俺は全く成長してないじゃん。それはね、もう息子がもう一人の大人になったと、
うん、
こうね、認めたらいいんです。
子供だと思ってるから、
そうそうそうそう、そう、だから大人になったってなったらね、助け合いなんですよ今度は。
うん、あ、そうか、
はい、
すまでも子供だと思うから、なんか子供に迷惑かけてすまないな
って、は
い、
あ、そうそうそうそうそうそう、うん、それは子供のうちはですよ、相手が子供のうちは、うん、親はね、大木でなければならないんですよ、うん、ね、この木何の木、気になる木ってね、見たこともない木ですからってね、見たこともない花が咲くでしょうって感じね、あのほらロートのさ、ロートだったっけあれ、
ロート
製薬のこうね、あの大きな木、え、ロートだったかな、
ひたち
ロートって
笑っちゃう、
ロート製薬、もう、まあ、全然話がずれましたけど、こう大きな木のようにね、
心感が、
そう、安心感が必要なんです、ね、子育てっていうのはね、もう巨木のようなこう安心感で接してあげなくちゃいけないんです。
どこで
もないわね。それが子育てなんです。子育てで一番大事なのはね、お金を与えてあげることでもなくてね、一番物を与えてあげることでも、おもちゃを与えてあげることでもなくね、もう親が巨木のようにですね、安定していることが大事なんです。
いつ見ても
そう、いつ見ても安定ってね。その時に子供は、ああ、ありのままの自分を受け入れてくれているんだなと、こう思えるようになる。思えるようになるからこそ、人を信じる心、ね、残機が生まれるんです。この残機が生まれて初めてですよ、ね。ここに書いてあるように、残機あるがゆえに、すなわち父母、子長を苦行するってね。父母、ね、残機があるから両親を敬う心が起きてくるんです、ね、そして師長、師、先生を敬う心、長、年長者を敬う心が生まれてくるんです。逆に言うと残機がなければね、残機ね、残機あるがゆえに父母兄弟姉妹あることを説くと、残機があるから親がいると言えるんですよ。残機のない人にはね、親がない。親はいてもその人は親じゃないんです。
畜生、
そう、
畜生だから
ね。兄弟はいてもその人は兄弟じゃない。争うね、競争相手なんですよ。どちらが親から認めてもらえるかという競争相手であって、
それで兄弟喧嘩する。
そう、兄弟喧嘩するし、はい、で兄弟が結局こうバラバラになっていく。助け合うっていうための兄弟じゃないんですよ。もう他人なんです。大きくなるともう兄弟ってね、一緒に暮らしてきたはずなのに他人になっていくんです。なんでかって言ったら、残機がないから。
相続争いやらは、ね、
そうそうそうそう。とても大事なものなんです。残機っていうのは、ね、残機あって初めて心が人間界にある。そして仏法っていうのは、心が人間でないと聞けないんです。犬畜生では聞けないんですよ。とても大事なものなんです。
だからここにいて聞けてるっていうことは、少し脈はあるじゃん。
ここに、来て、そう、まあ残機の心をですね、与えてもらっていると。
与えてもらってる
ね。それはなぜかというと、私が親です。皆さんにとって私が親と、ね、迷惑かけても、まあこの先生なら許してくれるこういうふうに思ってるってことです。はいはい。
反発しても許してくれる、
ね。まあ反発してもね、まあにこやかに、まあどうしましょうかねっていう感じで、ね、許してくれる。だからここがふるさとなんですよ。皆さんにとっての。
安心するところ、ね。
だからふるさとだから人を信じる心が生まれるわけです。でもね、その子供さんはですよ、子供さんにとっての親はあなたですから。私じゃありませんので、私じゃありませんので、そこをちゃんとね、履き違えない。ああ、先生がいるから大丈夫だというふうに思わないで、思わないで、ね、あなたがこの木、何の木になってほしいんですね。
いつでも安定して。
この子にとってですよ。この子にとって大木になってほしいんです。 しつけはですね、この残機が生まれてからじゃないとできないんです。残機っていうのは人間にとって一番の土台になる部分なんですね。
親の方にその心が生まれてからでないとしつけはできないと。
はい、いやいや違う違う、子供の方に、あの親はなくてもいいです。あ、そう、親に残機がなくてもいいです、大丈夫です。子供に残機ができればいいんですよ。子供に残機ができれば子供が頼もしくなって、子供に支えてもらって親も残機がもらえますから、大丈夫大丈夫です、ね、でこの残機が生まれると心に土台が生まれるんです。これ人間としての一番の土台の部分なんですよ。この上に道徳とかしつけとかっていう、こう教育とかっていうね、ものがこう上に乗っかっていくんです、ね、だからこの上に、道徳があって、そしてこの上に教育があって、ね、そして社会というものがあるわけですよね。だから土台が崩れてしまうと、全ては責められないためにやるってなっちゃうんです。逆に言うと責められなければやってもいいですよね。
そっか、それはその土台は人としての心なんだね、
う
ん、
そう、そうそう、人として必要なものなんです、うん、だから土台がなければもう下がもうぐちゃぐちゃな状態で家を建てるようなもので、ね、当然のごとくちょっとしたことが起きると、ね、今まで積み上げてきたものが全部崩れる。ちょっとしたことっていうのはちょっとした困難にぶつかると、もういい、もうランダメだとかね、こうなってもう車をレンタルしてあーとかってね、そこまではいかないかもしれないですけど、そうやってもう全部もういいと投げ出してしまうのが、これが土台がない状態なんです。とてもこの人間形成において土台というのは大事なんです。で土台ができてない場合はですよ、本当にその年からねやり直さないといけないわけ。例えばそれが30になっても40になっても、ね、50になっても土台からやり始めないといけないんですよ。土台を積み上げる、土台を作るところから始めるんです。でね、僕本当に思うけど、これ年が進むとね惨めですよ。本当に土台がない状態でね30、40になるともうね自分を責めることしかね起きなくなる。なんで俺は働けないんだってこうなるんです。なんで俺はこんなに人を恐れるんだ、なんでこんなに俺は頑張れないんだ、他の人は働いてるのにってこうなるわけ。他の人は頑張ってるのになんで俺はってことになるんです、ね、でもその人が悪いわけじゃないんですよ、ね、もう仕方ないんです、土台がないから。
安心する環境がなかった、
ね、
ビクビクしながら、
ね、だけどそれは安心できる環境がね昔はなかったとしても今はねできたと、今はある程度あるってなったらです、そこからが本当に信頼関係のスタートなんですよ。今こうやってね、赤ちゃんを抱いてやってるのと同じこと、いやもう相手の心が傷ついた分だけマイナスからの出発になるけれども、そこからやり直さないといけない。それをやり直すことができるのはね本当に思いますけど親だけですよ。親、ね、血のつながっている親だけしかねそれはできないんです。 例えばこう全知識がいますからね、全知識ってね、やっぱり所詮は相手から見たらですよ、血は繋がってないからどっかで捨てるでしょって思っちゃう。だけど親だけは捨てないって思うんです。最後までね、今こうもうお前なんか出てけって言ったとしてもね、お互いですね、最後は捨てられないよねっていうものがあるんです、ね、だから子供は親に甘えるし、ね、親はやっぱりどこまでも子供のことを考えるわけです。だからやっぱり親は親なんですよ。その一番ここでまずいのはですよ、私はちゃんと子育てをしたっていうね、その気持ち、いやしてないから今があるんです。
結果なのに今
ねだから早く楽になりたいと思うけど、もうお前もう大きくなったからじゃあもうこれでいいよなとかね、そうじゃなくて、ああできてなかったんだ、じゃあもうやり直すしかないとね、仕方にいいべーとね、あのスゴロクみたいなもんですよ。もうゴール間近かなと思ったら、はい、あれ振り出しに戻るって、ね、こういうようなもんなんです。でも戻っちゃったから、なんで今まで頑張って進んできたのに振り出しに戻らなくちゃいけないんだではなくて、振り出しに戻るって言われたら振り出しに戻ったらいいんです、ね、だからこれはね、本当に子供にとってはですよ、親が生きていること、それ自体が本当に幸せなことだしね、幸せっていうのはそのチャンスがあるってことだしね、そして親自身はですよ、やっぱり子供を育てていくという責任があるんです。子供はもうあなたしかいないんですよ。親しかいないんです。もう子供にとって親と呼べる人は、僕はですよ、本当にその親が覚悟を決めてくれないとか、仏法を聞いてくれないとかね、そのなんていうんですかね、親が俺は間違ってねえと、俺はちゃんと育ててきたとね、そしてもう子供、お前大きくなったんだからお前早く自立しろっていうふうに言われてですよ、ニッチもサッチも行かなくなった人をこう受け入れてですよ、育てていますよね、でもやっぱりね、親がやってほしいですよね。親がやれば一番こううまくこう落ち着くんです。そのためには親自身が、ああそうなんだなと、自分の都合で育ててきたんだなと、ね、子供は私のためにいい子になっていたんだなと、ね、それは自分の子育てが良かったからいい子になったんじゃなくて、子供に気を使わせていただけだったんだな、悪かったと、子供らしい振る舞いができないね、できなかったなと、ね、例えばこの子がですよ、大きくなってまともな仕事についていなかったとしたらね、早く仕事につけ、早く仕事につけと言うんじゃなくてね、ああこの子は仕事にね、その怠けていてつかないんじゃないんだなと、つきたくないんだと、仕事につきたくないからつかないんだと、そうもうね認めてほしいんです。じゃあなんで仕事につきたくないんですかと、それは構ってほしいからですよ、親に。
ちっちゃい時のことをやり直さない、
そうそうそうそうそうそう、それをやり直さない限り前に進むことはできません、この子は。だから一番悲惨なことはですね、 その子供が親を求めている間に親自身が何らかの病気で死んでしまうことです。そうすると子供は、まあ、言い知れない感情になりますよね。誰にこの怒り、誰にこの悲しみ、この憤りをですよ、ぶつけたらいいのかと。もうこれはね、誰でもいいってなりますよね。そうそう、車をレンタルしてですよ、うわーってやるのも、その気持ちがわかるじゃないですか。それは親ですよ、親。親がこの子供と向き合うことから逃げてしまったからなんです。いい子であった人ほど、その裏にはですね、ものすごい感情を溜めてるんですよ。
殺してる人。
そうそうそうそう。で、親だからこそその気持ちを分かってほしいんです。この悲しみを分かってほしいんです。この怒りを分かってほしいんです。それを出してくれたっていうことは、親だと信じてるってことなんですよ。だから、いい子の、いい子で育った人が、ある程度大きくなると、もう暴言を吐いたりね。
あんまり、ちっちゃい時にいい子すぎた子は、大人になってから大変だって。
そうそうそうそうそう。
聞くよね。
はい。でも、それは言えるようになったっていうのは、なんていうんですかね、親だと認めてるから言ってくれてるんです。誰に向かっても言うわけないですよ。親だからこそ言うんです。親だからこそ暴言を吐くんです。親だからこそ怒りをぶつけてくるんです。なんでかって言ったら、親にね、分かってほしいからですよ、この気持ちを。ね、それを親はね、そうなった子供を見て、ああ、うちの子は悪くなってしまった。
悪くしたのは自分だ
ろ。いやいや、悪くなったんで、良くなったんですよ。いい子だった、ね、いい子、いい子っていうのはおかしいわけですよ。
ありのままを出せれるようにな
った。そう、ありのままを出せれるようになったから、ね、それはもう何も出してない、本当におとなしくていい子よりも、本当に良くなったんですよ。良くなってきたから出したんです。でもこう親としてはさ、もう面食らいますよね。なんでこんな風になっちゃったのって。元のいい子に戻ってって。でも元のいい子っていうのは、感情を抑えつけて人形になれっていうことですから。ね。いわゆる子供からしてみたら、親子の縁を切れって言ってるのと一緒なんです。じゃあ私はもう、そうか、親として期待しちゃダメなんだなっていうふうにもう考えるようになるんです。だからいい子よりも暴れている子の方がまだ救いがあるんです。
救いがある、ね、うん、子供はそのありのままを出してるっていうことになるからね。
はい、うん、そう、そこをなんていうんですか、向き合ってですよ、苦しいし傷つくかもしれないけど、ね、この子供と向き合っていく責任が親にはあるんです、ね、そうしないと赤の他人である全知識がそれをやらないといけなくなるなんか傷つくしね、なんであなた、私はあなたに何もしてないけど、なんでこんな目に遭わなくちゃいけないんですかっていう、ね、こういうことをやらせることになるからね、全く赤の他人に。だからやはりこれは親がやるべきだと思うんです。そしてそこを乗り越えてあげることも親しかできないと思うんですよね。はい。そのためには親自身が今起きていることを正しく把握することが必要なんです。
振り返ってね、どういうふうにしてきたかっていうことを、
はい、いやいや、今の現状がですよ、今の現状が例えばいい子であるっていうことは、う 大変この子にとってかわいそうな状態であると、ね、そして暴れているっていうのはいい子よりもいい状態なんだとそしてこの暴れている状態と向き合うことが今の私の人生にとって必要なんだ、つまり子育てはこれからなんだっていうことなんです。これを乗り越えていくことによって分別心が消えていきます。親も子もです。そうやって出来上がるのが残機の心っていうことです。
分別心が強くて起きてしまったことだから、
はい、
それが薄くなっていけばね、はい、残機の心は育っていくんだよね。
はい、ここまでいいですか？ではちょっと休憩します。